TBS Podcast。 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は772回目です。Apple、Spotify、Amazon Music、Google など、ラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、12月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日はゲストコーナーをお聞きください。
それでは今日のゲストです。清水美智子さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。お忙しいですね。
いえいえいえいえ。
髪の毛になんかついてますけどね。
本当ですか。
なんかクリームみたいなもの。
あ、本当ですか。
すみません。よっぽど忙しいんでしょうね。
ニベアかな。
すみません。ニベアかね。ハンドクリームが前髪についてました。すみません。
貧乏くさいですね。やっぱ白いやつがやっぱり。
時代劇でいますよね。なんかね、ここだけ白髪になってる人。
そうそうそう。
1年8ヶ月ぶりということで8回目になりますけれども、
8回目なんです
ね
もう相性がいいんですよこの番組と ね、 とね8回ってのはなかなかです。
清水美智子さん、岐阜県高山市の出身、学生時代にラジオへの投稿をはじめ、福岡のラジオ番組で構成作家を担当、1986年の初ライブをきっかけに松任谷由実さん、桃井かおりさんなどのモノマネで注目を集めます。毎年開催される日本武道館でのワンマンライブは年末年始の風物詩となっています。
ありがとうございます。
来年1月2日も武道館ライブ決まってるんですね、
うん、そうなんですよ。第9回ということで。
第9回、
そうなんですよ。ぜひ皆さんも いらしてください。よかったらね。まあ1月2日ってね、なかなかだよね。
誘いづらいですよね。
そうでもね、私12月30日もやってたんだけど、はい、1月2日の方がみんななんか予定が組みやすいらしくて、年末ってやっぱ組みにくいんだね。
ああ、そうかもしれません、うん、
年明けた方が
そう暇みたい。
すがすがしく私今年お邪魔させていただきました。
あ、マジで、わ、嬉しい。中澤さん、
すごい楽しかったです。
あなたはできると思ってたんですよ。できる子だって。
その自分のライブに来る人を露骨に褒めるスタイル。
0点。でもなんかひっそり来てくれたことあったんだよね。
そうですよ、ね、私はあの清水美智子さんが、うん、その東京じゃなくてちょっと千葉の松戸とか静岡の清水市とかでやる、そのちょっと地方でやる時のライブが好きなんですよ。
すごいな、上級者ですね。
ちょっとね、あれなんですね、あ、この土地で受けるんだと思うとそこグッと押してく
れる。そうそうそうそうそう、地元のネタをねタをちゃんと入れて。やり手ババです
で、武道館ライブを前に全国ツアーが先月から始まって、11月12月忙しいんですね。
うん、全国ツアーが半年くらいあって、その間に武道館があるっていう感じで、
はい、
うん、
12月11日日曜日は広島、16日金曜日大阪、18日岡山、24日熊本、25日福岡。
そうなんですよ、
うわ、
12月はね、はい、
でもちょっとコロナも明けましたんで、うん、地方に行って、うん、ファンの皆さんに会うの嬉しいですね。
嬉しい、やっぱり喜びが全然違う感じです ね自分の中でも。今までなんか感謝足りなかったなって思うくらいに本当にありがとうっていう気持ちになってます。
そうですよね、うん、やっぱりお客さんに笑ってもらうっていうのが一番なんかこう、うん、自己実現っていうかなんか、
あ、そうそう、そんな感じ、うん、いいこと言うね。
いやいやいや、でも、いや、そうですよ、本当やっぱりなんかお客さんに受けた時が一番なんかこう、
そうね、
やったぜって感じですよね、
うんうんうん、なんか幸せな感じがしますね、
さて、その全国ツアーなんですが、はい、清水美智子リサイタルカニカマの夕べっていうね、
うん、
ちょ、一瞬二度見してしまうようなタイトルなんですが、このカニカマの夕べっていうのは
そうなんですよ、ちょうど私カニカマ人生論っていう本を出したところなんですけども、はい、それもなんでカニカマかっていうと、本物のカニにはなれないんだけど、はい、カニカマってそのカニみたいな感じを私醸し出しますんで見てくださいみたいな芸風なのでまあ、ちょうどね、あの、はい、杉尾っていう会社がカニカマ作って50周年、
はいはい、あ、そうですね、
でユーミンさんも誕生して50周年ということで、あの、ちょうどコラボして自分の中で、
はい、
イケシャシャと私の中のユーミンさんをこう呼び出してね、うん、
カニカマも50周年だよということ。
そうなんですよ、ちょうどいい100周年ですよ 合わせんな。
そう、清水美智子さんのライブに行った時に、うん、そうお話で、うん、今日は他にもさまざまなアーティストが都内でライブやコンサートやってる中、うん、清水美智子のライブに来てくださってありがとうございます、うん、で皆さんはカニも好きだけどカニカマも好きなお客さんって言って、カニカマはカニカマで美味しいよねっていう。
そんなこと言ってた。
そうです
ね、そうだから矢野明香さんのコンサートも行きたいんだけど、うんうん、矢野明香さんのモノマネをする清水美智子さんを今日は聞きたいって日はありますよね。
チープな感じでね。
いや
そうなんですよ。
それはそれでね、今日はそれ聞きたいんだっていうね。
ありがとうございます。
最近はいろいろ自治ネタなど清水さん精力的にやってますけど、うん、注目は2022年ありましたか？モチーフは
注目は私の中でははい、やすこですということで、自衛官のやすこさんを
時々いいですね、
はい、
いいですね、
ライブなんかでやったり、あとラジオなんかで出したりしてますね、あとあの感動的なところではあの高畑淳子さんの朝ドラのバンバ役のセリフで、まいよバラモンタココタドガン向かい風に負けんとたくましく生きるとよ、
うん、
どうですか、感動しました。座ってください、座ってください、座ってください、座ってください。
立ってないですか？
立ってないですか？
立ってない。
そう見えたんだけど。
それは美智子さんが朝ドラのファンで感動したから。
それはじゃないですよ、私が感動すればそれを表現すれば伝わってくるとに伝わ、あの伝わってじゃないか、信じてるんです。
そうです、
そうです。
あとごめんなさい、
片笑いたいじゃないんですよ。いやいや、ね、表情に
ちょっと待ってくださいね。あのあんまり聞かないんですけど、私パククネ元大統領のモノマネ大好きで。
ありがとうございます。日本語を喋る元、韓国元大統領
の、
あ、私はいろいろ反省したけど、やっぱり世の中でそんなに根っから悪い人間なんていないんだよ。
憑依してる、
日本語を話してるパククネ元大統領って
、ね、
なんで、ね、
これカニカマの中でも珍味な方ですよね。あんた幸せですよ。
いやいや、そ
上から
ちょっとね、瀬戸内寂聴さんにも似てるんですよね。
全然違いますよ、
ね、違います。寂聴さん
は下ろしましょうか、はい、私の場合はね、こんなにね可愛らしい声なんですよ。それからねちょっとこちょこちょこちょっとやってるようなね、そういうね明るさがあるというのがね、やっぱちょっと違うところ、ね、パククネさんまだねちょっと暗さがありますよね、まだ。私が言ったんじゃないですか、憑依したんだからしょうがない。
ほら全然違う。
そうか、やっぱり比べてみると違いますよね。
聞く側のセンスも大事だから。そっちでね似てるところを探してほしいから。そうですよね。
今日は清水美智子さんにこのテーマでお話を伺います。清水美智子さんカニカマラジオコラム、まずは一気に紹介します。
うん、
清水美智子さんカニカマラジオコラム、その1ファミリーヒストリー、その2よっちゃんごめんね、その3私とは正反対、以上の3つです。
うん、
さて清水美智子さん5本も出されたということで。
そうなんですよ。
かなり私も清水さんのことで知らないことが書かれていて驚きましたし、
読んでくださったんですね、ありがとうございました、
は
い、い
やもう面白いです。
読み応えのある
前も話聞きましたけど、うん、清水さんのお父さんがね、うん、岐阜高山ではすごくこう有名人というか、
そうそうそう、バンドマンでその、はい、エル・キューバーナっていう、あのバンドを組んでたんですよね、なのでウッドベースが担当だったんですけど、バンドリーダーということで、あの結構みっちゃんのお父さんはジャズマンですごかったって話を、うん、あの近所の方から聞いてたんですよね、で弟が音源があったってことで、はい、この間聞かせてもらったら、ハワイアンで、なんか昔は、あの洋楽のことを全部ジャズって呼んでたらしくて、ジャズじゃねえじゃん、のどかじゃんって、聞いたことありました、
見つかったんですか音源が、
そうそうそうそうそう、
うん、嬉しいですね。
そうですね、でもまあちょっとジャズじゃないっていうのが、うん、何度もなんか心の中に
いろいろジャズって呼んでたんだ、
そうなんだって。
で岐阜の高山で喫茶店やらお店たくさん経営されてたんですよね。
そうですね、いっぱいやってましたね。今もお弁当屋さんまだ残ってるんですけども、はい、スタートは清水屋商店というお店で、はい、あの果物とか贈答用のモロゾフの メリーとかのチョコレートとかね、そういうなんかロゴが珍しくって、結構子供心にうっとりしてました ね、
で今は弟さんがお店やってらっしゃるんですか。
そうです、あのジャズ喫茶を継いでおります、
だから当時は清水美智子さんも岐阜に戻って、お店の家業の手伝いしてくれみたいな。
そういくつかあるんだから、多分私の長女の私がいくつか継ぐんだろうなって思ってましたけど ね、
そんなお父さんですか。あと、ほらあの壁の穴のパスタの高山店、
あ、よく知ってますね。
前ラジオで、ね、お話いただきました。
あ、そうだったっけ。
私たちの世代だと、あれですよね、あのたらこスパゲティとか言うと、まだ当時そんなになかったから、
なかったからね、珍しかったから、
珍しかったから、渋谷のあそこの道玄坂の壁の穴っていうね、有名なパスタ屋さんがあって、
あそこでうちの父親が感動して、なんて美味しいんだってことで、そのスパゲティにソースじゃなくて絡めるっていう発想が今までなかったから、うちでぜひやらせてくれってことで、すぐ商談になって、それでなんか銀行から借金して、それでなんか一応店、高山店をね継がせてもらったんですけど、後で気がついたんですけど、高山で海鮮もやっちゃダメなんですやっぱ山のもので行かないと新鮮味がなんかイメージがね、ちょっといまいちってところがあって、だから冷凍庫ばっかりいっぱいでしたね
いやでも行動力ありますよね。
そうですね、
そうですね、
壁の穴高山店、フランチャイズやって、
やりましたね、パスタ得意ですよ。だからそれで家族がみんな10キロぐらい太ったしね、壁の穴やったら美味しい、美味しい、食べるもんだから。そう
そしてお母さんですけれども、この間私も徹子の部屋見てて驚きましたけれども、お母さんの話あんまり清水さんから聞いたことなかったんで。
そう、うちあのちっちゃい頃に、赤ちゃんの頃に離婚しまして、それで私が4つになった時に再婚して母が来たんですけど、
そうですか。
そうだから私はすごいその人に甘えて、あの仲も良かった、未だに仲もいいんですけど、ある晩ね、なんか夜中に、鈴木恵子を返せっていうなんか吠えるような声が聞こえてきて
外からですか。
そう、なんか近所の人みんなとにかくお母さんとお父さんの結婚反対してたみたいで、あんなうちに行っちゃダメだっていうふうに、言われてたみたいで。
お母さんの旧姓が鈴木さんっていうんですか。
そうなんです、そういうの忘れてた。だからお母さんのことを俺たちのもんだから返してほしいみたいな感じで、
それを清水さん家の家の前で誰かが吠えてるんですか。
吠えてましたね。本当のこれは本気の声だなって子供の頃に思ったし、なんかうちの母さんはなんか転がるように笑ってました
笑ってましたか
すげえ笑ってた
じゃあ4歳くらいだからなんとなく新しいお母さん来たなっていう感じで、ちょっと家の中が華やいで。
そうなんですよ、もう全然カラーテレビが来たっていう感じでした。もう全然生活価値が、やっぱり女の人で若くって、アイデアがある料理作ってくれるとか、一緒に作ってくれるとか、そういうことが初めてだったので、それまでは祖母が育ててくれたので、全然祖母雑と思って、もう全然嬉しかったですね。潤いが違った生活の。
またでもきっと清水さんですからお話面白かって、お母さん聞いてくれたんじゃないですか。
そうですね、よく笑ってくれたけど、一番印象的なのは私がクラスの子にこんなこと言われた、悔しかったって、怒りをすごい爆発させたことがあったの、そしたらお母さんがなんかハンカチで目頭を押さえてたんで、そんなにショックだったのかなと思ったら、それもやっぱりあのあんたが怒ると一番面白いっつって、なんか泣いて笑ってたら私怒ると面白いっつって、すっごく面白いっつって未だにそれは言ってる。うちの方テレビで見ても、もっと送った方が面白いんだよモノマネより面白いって言ってなんでだよ。
いやーそうやっぱりあれですね、お父さんがモテたんですね多分ね。
ああそうですね、楽器やったりとか、面白いこと言う人ってモテたからね、
それで鈴木恵子を返せっていう、うちの町のアイドルが、なんで清水さんとこの5歳に入っちゃったんだみたいな
そんな感じでしたね、
そして弟さんが生まれてということですね。
そう、可愛くて可愛くて、もう本当になんか、よく おむつを変えたりとか、もうでよちよち歩きになると、なんか友達ん家にも連れてって一緒に遊んだくらいに、
そうですか、
可愛くてしょうがなかったです。
弟さんがだから清水さんのライブに一緒に出たりするんです
よ
ね。
未だにそうなんですよね、だからベースとかウッドベースとか、ギターとかピアノ、三味線なんかもやってるんですけど、楽器がすごく好きなので重宝しますし、今 もあのライブの私の曲のアレンジなんかもね
重宝しますしってなんかちょっと
本当に便利なんですよ。私本当便利な人が大好きなんです、そうで早いし安いし、安いっていうかタダだしうまいなって思うんだよ ね、
そうですよ、
ね、安住さんもお姉ちゃんいるんだっけ。
姉がいます。
そうだよね、なんか、なんかわかる。
そうですか、
うん、
そ
う
です
言うこと聞くもんね。
もうねあれなんですよね、小さい時のやっぱり刷り込みなのかわかんないですけど、
そうなんだよね、マインドコントロール解けないんだよ、うん、一生
解けないんですよね。でなんか迎えに来いって言われてないのに羽田空港に11時20分に着きますってメールが来るとすぐ反射的に迎えに行った方がいいんでしょうかとか
行っていいでしょうか
さて清水美智子さんのカニカマラジオコラム2つ目は、うん、よっちゃんごめんね。
そうなんですよ、
よっちゃんは前もお話しくださいましたけど、うん、とにかく清水さんをこう乗せて乗せてこう笑ってくれてっていう、
笑ってくれて、それで笑いに厳しいからそんなに笑わない時もあるし、どういうとなんていうの、私がすごく頑張ると引くっていうか笑わない感じがするので、自分は自然体の方がいいんだなっていうことを学ばせてくれたのもよっちゃんだったんですけど、私はちょっと気がちっちゃいところがあって、あのよっちゃんととにかく仲がいいから同じ高校を受験しようってことになったの。でよっちゃんは頭がいいから地元一の進学校を受験できたんだけど、みっちゃんと同じにするねっていうことでランクを2つ下げてくれたの。
清水美智子さんと同じ学校、うん、高校に行きたいから、うん、志望校を変えたんですか。
そうなんですよ、そのくらいになんか仲が良かった、で私も絶対合格するって言ってたんだけど、はい、それが逆にプレッシャーになってきて親もなんかすごい期待してるし怖くなって、それでなんかあの半分ぐらい回答するとあの試験の日ね用紙をもう裏返して伏せてしまったんですよ。もう怖くて体が震えて、でも絶対ダメだろうなとか思ったらやっぱり全然ダメで、
はい、
すっごいその日は暗い一日になりました。清水家始まって以来の、うん、でも母はなんかそんな人生の中でね、うん、小さいことだから気にすることないって言って、はい、あの慰めてくれたんですけど、父親はもう目が真っ赤で、はい、すごい弱々な人間になってて、女の方が強いなってちょっとその時
いやでも美智子さんあれですね、やっぱりちょっと当時は繊細っていうか、
そうですね弱かった、うん、鬼ごっこなんかもすぐに自分から捕まれちゃう、怖くて捕まるのが怖くて、
なるほどそれぐらいなら自分からそ
う
そ
う、うん、自分鬼になりますんでつって、
じゃあ受験会場で、まあ、最後までなんとか粘ろうっていうより もう怖くなっちゃって、うん、
無理
ってその後に出されるこう結果が怖いから、もう途中でもう裏返して付け伏せて、
そうなんですよ、だからそれがなんか、うん、多分私は一生このままなんだろうなっていうコンプレックスにもなりましたね、その時はね。
いやちょっとね今だったらね、うん、ちょっと心の内聞いて抱きしめてあげたいような気持ちになりますけどね。
ありがとうございます。でも今でもいいですよ
今はもうお強くなられてる
んです、ね、なんてこの武道館
阻止するのやめてもらっていいですか
ストップ
ちょっと犬じゃないステイ。
いや緊張感とは逆の、ね、
うん、今はもう強くなりました。
お見受けするのに、
やっぱりアーティストっていうかやっぱりそうなんですよ、うんうんうん、でも常人では考えられないやっぱり繊細さとやっぱりもうね、両面なんですよね。
そうかもね。
いやそうですか、うん、よっちゃんはその後、
その後でもなんかあまりにも悪いって思って未だに謝ってないです、その件に関しては。
結局なんか高校、別の高校行ったってこと
ですか。別の高校行ったんですよ、だから土日だけ集まるみたいな2人で、
そうですか、う
ん、今も武道館時々見に来てくれるんですけど、やっぱちょっとなんか普段の自分でいろっていうふうに思いますねハイになるとよっちゃんが引くってのがあるから
よっちゃんの教えが、
よっちゃんの教えが未だに。
へさて清水美智子さんにお話を聞いていますカニカマラジオコラム、おしまいは私とは正反対。
あ、そうそうそう、うちの子供が私と全然正反対で、はい、すごい真面目なんですよね。
そうですか、
うん、それで小学校の時に2社面談があったんですけど、はい、何も問題ないですって言われて、すぐ終わって、はい、でありがとうございましたって帰ろうとしたら、ちょっと個人的な話聞きたいんですけどって言って、大概そういう時ってジャジニーズの誰々さんと知り合いですかとかそういうことあるんだけど
誰々のファンで話したことありますか
どうやったらあんないい子に育てられるんですかって聞いて、自分が子供が持った時にね、はい、育て方を知りたいのでって言われて、 でもなんかその時その嬉しいはずなのに、うん、結構言いこぶってるって思われてんじゃないかとか、うん、阻害されてんじゃないかとか、うん、そういう心配になったぐらいでしたね。
お母さんが芸能人だから目立ったらいけないとか、
うん、もしかしたらそういうこと、そんなのあったのかなと思って
考えて、
うん、
ちょっと心配になりますね。
でもやっぱ考えてみたらちっちゃい頃からその転んだ時も、ええぐっとこらえるようなところがあって、さっき泣かずに偉かったねとか言うと、うん、なんかみっともないと思ったから、うん、泣くのだけはしないって思ったとか、そういう強さがありましたね、
5歳ぐらいの時に。
そうそうそうそう、
立派ね。
そう、あと割といじめっ子っていうかね、ボスキャラの女の子がちっちゃい頃いたんですけど、はい、その子に、まあ、みんなが従うわけ、でその子が帰った時に、はい、私が良かれと思ってその子のモノマネをしたんですけど、我ながらうまいと思ったんです。そしたら後になって夜になって、うちの子が、はい、ああいうことやめてくれるんだよ、やめてくれっていうのはやめてくれよ。
こっちとしてはね、
こっちとしては
レパートリーできたと思って笑
わせようと。そう、すごい大人なんですね。
ね
え、そうですよ。
いや、それは今もじゃあ考え方変わらず。
そうですね、今ももう結婚しましたけども、はい、結婚式もすごい地味で、はい、コロナ禍っていうのもあって、早く終わるっていう感じで、はい、まあそれはちょっと今の若い人っぽくてね、うん、かっこいいなと思ったんですけど、びっくりしたのはその新居で、はい、テレビどこに置くのって言ったら、うん、テレビなんか買わないですって2人で半笑いで信じらないみたいな感じで今の世代ってそうなの っ, つってびっくりした。
お母さんの主戦場なんだけど。
そうですね。そうそう、
見て私を。
そうです。娘さんは、はい、あれですか、ライブとかは来てくださる、
うん、来てくれる、うん、来年も来てくれますね。
そうですか、
はい、
感想は何か言ってるんですか。
いや、いつも褒めてくれますね。
あ、そうですか。
引き気味に褒めてんじゃないかな。
本当にちょっと立場逆ですよね。
そうなんだよ、うん、母親がちみたいな。
そう
なん
ですね、うん、
よかったよ、
よく、うん、よく頑張ったねみたいな。あれとこれはよ分かってよく笑ったけど、これは分かんなかったとか、そういうことですよね。具体的に言ってくれる。
さて、1月2日の武道館ライブ、うん、今年は何かあれですか、プログラム考えてるのあるんですか、これはというのは。
そうですね、あのやっぱり瀬戸内寂聴さんをもう一回こう誕生させてアドさんと一緒にコラボするみたいな感じをね、自分の中であったりとか、まあ、あとユーミンさんの50周年ということで、はい、ユーミンさん多めにユーミソということでね、なってます。
ユーミンじゃなくてユーミソですね。
ユーミソです、はい、
楽しみですね。
ぜひ来てください。
武道館はやっぱり一つの会場というよりも、何かやっぱりもう会場に向かう下した降りた時ぐらいからこうなんか
ワクワク感あるよね。
ありますよね、うんうん、あれなんでしょうかね、
なんなんだろうね、
うん、なんかこう独特の神聖なっていうか
ルーツがね、
うんうん、遡っていく感じ、
うん、そう、あとタイヤスモンのとこね、くぐる感じとか、
う
ん、
そうですよね、うん、直角に曲がって、
そうそうそう、
で遡って、
それでなんかくだらないことやるんだからね。なんかすごい気持ちいい。
そうですよね、
そこまでしたのに、うんうん、
武道館ライブでなんかちょっと物足りなかったなって感想あんまり聞かないですもんね。
あそこなんかそう、そういうものを地面が持ってるのか分かんないけど、うん、良くなかったってアーティストいないですよね。絶対に面白いんだよね、どんな人でも。人任せじゃないですよ、ちゃんと努力もしてますよ。そうそうそう、
監修を満足させる人たちがやってるから満足。
あ、いいこと言った。そうそうそうそうそう。
適当だから。
適当。
それでは一曲お聴きいただきます。豊島区の還暦の井戸水さん、女性の方からいただきましてありがとうございます。西城秀樹さんです。眠れぬ夜お聴きください。
著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聞きください。
改めまして、今日の日曜天国はゲストに清水美智子さんをお迎えしています。
お邪魔します。
今日お話しいただいたエピソードも収録されている清水美智子さんのエッセイ、カニカマ人生論が幻冬舎より税込み1540円で発売中です。そして清水美智子さんのステージを生で見たいという方にお知らせです。来年1月2日月曜日、清水美智子リサイタル in 武道館、カニカマの夕べが日本武道館で開催されます。開演は午後4時、チケットは6800円、お土産付きです。詳しくは清水美智子さんのホームページをご覧ください。
はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。
チケット6800円、
うん、
お土産付き、
そうです、
ねえ、うん、お得ですよね。
そうですよ、あのいろんな一流のスターがたくさん出てくるわけですからね。
そう考えると
そう考えると割ればね30人くらい出るんですから200人くらい200円くらいになるから割るな。
そして赤い表紙が目につきますけども、カニカマ人生論という本ですね、うん、清水さんの比較的真面目なエッセイ集と。
そうです、
いうことですね、うん、早乙女恵子さんのイラストで、
大好きなんですよこのイラスト、可愛いですね、なんか昭和テイストだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、昔の学習雑誌とかの表紙になりそうな感じですけどね、メールが来ています、はい、この方は TL125 さん、うん、先日ラジオで披露されたデヴィ夫人のドンペリの話がとても良かったです、お願いできますか。
私もうドンペリを広めたのは自分だと思ってますね。そこから柳のお島さんという方が同僚におりましたね。柳のお島でございます。最近は銀座もね客室が変わりましたからね。会ったことないけども多分こういう感じじゃないかっていう新しいモノマネを。柳のお島でございます。武道館出てるかどうか運次第です。
そうですか。あと瀬戸内寂聴さんお亡くなりになって、うん、もうちょっと何の話していいか分かんない感じなんですけど、もう清水さんの中ではもう次の瀬戸内寂聴さんがいるわけですか。
そうなんですよ、いるんですよ。ノットデッドということでね、いつでもね蘇ることができるんですよ。やっぱりね魂のね格が高いとねこういうことができるんですよ。
もうね本当に寂聴さんが言った言葉なのか美智子さんが言った言葉なのか分かんなくなる時あるんですよね。
そうですね、
適当力っていう本をね今度出したと出したいと思います。
あとごめんなさい、リクエストばっかりで。
どうぞ。
ちょっとファックスの受信音っていうのはもう若い人がファックス知らないから。
なんでそういうさ人味なやつ、パククネさんとかさいまいちヒットしてないやつばっかり出すの。
コンサートでリクエスト募集するんですよ、したら常連さんが手挙げてあれやってくださいとか言うんですけどね、ちょっとねなかなか出てこないリクエスト。
じゃあ最後にこれをお別れのさよならって書いてあるファックス音を、はい、
今日のゲストは清水美智子さんでした。
放送事故じゃねえか。
ありがとうございました。
12月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、縁の下の力持ち、おいしさ長持ち、便利な切り持ち。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週12月11日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは未だになれないこと。ゲストはカレー研究家水野仁介さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS Podcast